ラジオやかテレビやかましいて、こっちからマイクで毎日毎日怒鳴りつけたおばさんが逮捕されたりなんかしとるでしょ。隣近所のコミュニティが崩壊しとるんです。それで、昔は崩壊したらですね、村八分されるんです。で、村八分は昭和の忘れぐさですよ。八分いうのは二部だけ残しとるわけですね。二部というのは火事がいた時と死んだ時、その時だけは手伝うけど、あとは一切手伝わないんだ。二部のけたら八分になるから村八分いうんですけれども、まあ今はその二部ももうおかしいにバケツ持って走ってくれるよりは消防来た方が早いから消防は来ます。葬式も昔は葬式になったらね、部落の人たちが集まってみんなエプロンして、エプロンの集団見たら今日葬式やなと思ったんですよ、私子供の頃。今頃全然もう初めからたくさんできてますよ、その辺に葬儀場へ。あそこで頼んだら一切全部してくれます。もうどんな年寄りの人でも2万円ぐらい出したらもう死に化粧してくれて、ものすごく綺麗になって、うわこの人どうしたんか、もう全部してくれるんですね。そうするともう村八分になっても村十分になっても構わんです。そういうような時代になってきてると思いますね。それで、まあそういう中でね、挨拶がなくなる。挨拶は基本ですよ。それでこの中で、戦争に行かれた方おられると思いますけれどもね、戦争に行かれた方は軍人直輸というのが明治15年に出てるんですね。その中にね、やっぱり礼節が入っとるんです。礼儀というのを忘れたら、これだから戦争と関係ないけれども、あの時に明治の元勲たちが決めた五箇条って明治の名前になってますけれども、あれは私は素晴らしいことを言ってると思うんです。礼節、これはね、挨拶ができない人多いですよ。職場でももう今からね、3、40年前頃から挨拶しないやつが増えてきたんですね。朝起きたら会社なんか勤めとったら、ちょっと朝ちょっと挨拶したらいいの、しないです。挨拶したら気持ちいいんです。で、私は昔よく山登ってました、登山やっとったんですけど、登山したらね、挨拶しますよ、みんな山の中でおはようとかね、ご苦労さんとか、全然知らん人に。それなんでか、空気がきれいで美しい風景の中では人間の心がそういうように優しい気持ちになるんですね。ところが今はもうビルでしょ、ビルの中で、今度また穴吹さんが公園のそばへもう 何百個か何千個かマンションを作るそうですけれども、そうなると蛍光灯はついとるし、スミレは咲かないし、お月さんは見えないし、そんなところで人間の心がやっぱりマンション生活っていったら進んでくるんですね。だから山地来て何やらよかし、スミレ草の気持ちにならないですよ。夏目漱石もね、やっぱり先ほど言ったスミレ同じように作ってますよ。大和から木の字へ続くスミレ草、木の字っていうのは紀州ですね、小枝に行くときに道を細道、まあ昔は細道歩いとって、そのスミレ草を呼んだ、もう場所も漱石も同じように言ってますよ。から私の書いた随筆に細道の風景というのがあります。細道を歩かないかん。私は高松で貝殻とかに夜、まあいっぱいある貝があったりなんかしたらですね、車で行ったら困りますからね、バスで行くときにね、南署の近くで降りる、そこで30円儲けようと思う気持ちよりも、そこから歩くんですよ。花の宮とかね、立林とか、ずっと細道路地を歩いていくんです。路地を歩いていくとね、場所とか生まれた漱石なんかの気持ちと同じになりますよ。いつもそこ歩いてね、あ、今ある細い道しとるとこあるなとか、こう見ながら歩いていくんですね。 そういう気持ちになるとロジカルできたおばさんに、あ、おはようとかなとか言いますね、こんばんはとか言ってるんです。だからそのようなあんまり便利社会になってくると人間に優しさ、いたわりが消えてきますよ。この中で皆さん、あの車で走る方おられるでしょう。車で走るときにですね、細道で避けてやってね、会釈する人が減ってきてるでしょ。私は必ず会釈するんですよ。女の人は極めてしないですね。一番よくするのは職業運転手です。ダンプカーのお兄ちゃんしますよ。必ずこちら避けてやったらパッとこうやります。女の若い人は全くしないですね。恥ずかしいからやけど、恥ずかしいないでしょ、あんな短いスカート履いとるやつが。だからね、そういう最近の会釈する人は極めて減ってる。会釈ということについても私は随筆に書いたのがあるんですけれども、高等裁判所の長官ね、高松高等裁判所長官で、これはね、四国における認証官で、天皇から直接、命令されてくる人ですね。そんな偉い人がね、ある一人の長官ですけれども、朝出勤するときに、守衛の前を通るときに、守衛が必ず立ち上がって敬礼するんですね。その長官だけ必ずそちらに向けて足を揃えて、礼をしてました。他の人は大体何するか知らん顔してますよ。礼をするときにはね、足を揃えて礼をするのが一番正しいです。うちの大学の秘書の先生で一人ね、女の方ですけど、必ず会ったら足を揃えておはようございますしておりますよ。歩きながらする人はほとんどですけど、しない人もおりますけどね。そういうようにね、優しさいたわるというのは心がけの問題ですからね。だから細道を通ってる時に避けてあげたら、相手が会釈してくれた時はね、気持ちがいいですよ。ああ、避けてよかったなと。ところがこっち避け取るの知らんかして、バーッと飛ばしたくそっぱらったってさ、そういう気持ち皆さんお持ちのはずですよね。だからやっぱり、そういうように特に香川県の人は会釈しないと避けないという評判のようです。で、信号は黄色とか赤で入ってきますね。どんどんどんどん黄色になったら止まらないかんのですよ。ところが見とると、黄色の時にやっぱ 3,4 台来て、最後の赤もまだ入ってきますね。香川県が一番多いようです。それからウインカーは出さない。今朝ちょっと物書店のところ駅前のところへですね、ガソリン道から駅の方へ入っていこうとしたら、前から車、右から車来たんですよ。どっち行くような分からんんですよ。まっすぐ行くんかどうか、まっすぐ行くと思って私止まったんです。向こうも止まったんです。なんしゃらと思ってこう思ったんです。その時に口が見えたんかで、突然方向指揮左出してガソリン道入ってきましたよ。こんなのが多いのはですね、全く、人に対するいたわりがないわけです。それで、時間があんまりないので、本当はこんな話は学校の授業みたいに1時間半か何かしなければいかんのですけれども、その中に入っていると思いますが、立花の明美という人の歌が入ってます。立花の明美の歌が入ってませんか。独楽銀というのがそうです。独楽銀、独楽銀というのは、これも福井藩の歌人です。その歌人が作ったんですけれども、平成6年に今の天皇と皇后がですね、アメリカを訪問した時に、時のクリントン大統領はね、日本にはこんな素晴らしい歌があると言って挨拶の時に読み上げて話題になった人です。戦前に旧制の高等女学校を出た人は学んどんですね。その後の人は学んでないんですけれども、この特に16番の歌は 大西福江さんという日展の書道審査員をしている人に私は書いてもらって、この黒板ぐらいな額にして、それは現在花樹会の入り口に掲示されています。楽しみは朝起き出て昨日まで泣かれし花の咲けるを見るときというんですね。全部楽しみというので52首書いとんです。これは優しさといたわりが入っとる歌ばっかりです。楽しみはお金がたくさん入っておいしいもん食べていい服着とんが楽しみでないんですよ。楽しみというのは先ほど言ったようにお孫さんと手をつないで遊んでるときは楽しいでしょう、本当は。そしてそこの辻堂池というのがありますね。あの辻堂池のとこは今もずっと水仙が咲いてますよ。植えたんでしょうね、黄色い。あんな見るとね、スピード落としますよ。ああ、こんな綺麗なもんないなという、なんとも言えない風景ですね。まあそういうようなのをこの立花明美読んでる、52詩。朝起きて昨日までない、昨日咲いてないのに今日は咲いとったと。さつきなんて今もう一部咲いてるとこありますよ。そういうのを見てね、楽しいという、そういう気持ちを持つことが人間の優しさですよ。楽しみ、朝起き出て昨日まで泣かれし花の咲ける見るとき。またですね、この楽しみはまれに応じてこら集い、こら皆がかうましうましと言いて食うとき。昔ですからね、福井であってもお魚なかなか買えない、お金がいる。しかしたまにお魚買ってね、イワシでも何でもそれを炊いて子供がおいしいおいしい食べとる飲みとるときが一番楽しいんだという。これはもう優しい気持ちの方はそんな歌は出ませんよ。まああの楽しみはみったりの子供をすくすくと大きくなれる姿を見るとき、子供が大きくなって、また背が大きくなったらそういうとこが嬉しいとかね。楽しみは家内5人行ったりが風谷に鹿であり合えるとき、当たり前のことやけども、それ風邪ひかずにみんなが家族揃っているときは嬉しいということを言ってるんですね。それで、特に楽しみは髪を広げて取る筆の思いのほかによく書けしとき、書を書いてるとき、綺麗に書けたとき嬉しいな、そういう気持ち持たないかんですよ。俺はもう今日は雨の中でおいしいお魚が買えてよかった、こんばんは、なんとか言うんではいかない。そういうものよりもほんのちょっとしたところに優しさというのが大事なんですね。それで万葉集でもですね、あの一番出とるでしょう、最初のこれは人丸なんですけどもね、柿の本人丸。淡路の野島の先の浜風に芋が結ぶし紐吹き返す。これはね、淡路の野島町はあの阪神淡路大震災の断層のあったところです。これ非常に荒波荒いんですね。私も若い時にそこを通って、船で渡ったんですけど、それからもう3日間ぐらい体揺れてましたから、やっぱりかなり波があるんですね。それで、この意味はですね、芋が結ぶし、芋っていうのは妻ですね、妻が結ぶし、昔はあの旅に出る時にですね、まあ浮気しないようにね、紐ってこう言われておくんです。奥さんがまじないですね、まじでもどんどん紐をしとってわからんけどねそれでまあそういうようなことでまじないみたいなことをやっとる。それがね、船で行っとるとその妻が言われた紐が揺れたと、その妻は思ってるわけです。優しい心ですね。